今週の手術の主題は隣人ということです。今日は教会の根本的な使命である祝福の源となるという、これは神が神の民をお選びになる一番根本的な問題、目的ですね。世界中に神様の祝福が、愛が私たちを通して取り継がれるようにという意味で私たちが選ばれている。一番大切なことは、祝福の取り継ぎ手となるためには確かな愛の中にいなければならないということを学ぶことだと思うのです。ヨハネの第一の手紙の4章の15節以下が今日のテキストですが、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。ヨハネの教会の中に、当時の哲学的あるいは文化的な影響、グノーシス主義というふうに呼ぶんですが、ギリシャ哲学なんですね。善と悪をこう分ける考え方、そしてグノーシスというのは人間の到達すべき最も理想的な霊的な姿だから、ここへ到達しない人間は人間ではないという見方が流行るんですね。ですからはっきりこう分ける。ヨハネの教会の中にもそういう考え方に毒された人が出てきまして、自分たちはイエスによって救われて神と共にいるのだから、イエスを信じていない輩とは違う、自分たちはもはや自由なのだっていうことでですね、もうそうでない人々を軽蔑すると同時に、自分のことばっかり自己中心的に時には快楽に走りですね、あるいは自分たちだけで満足するような集まりをしていて、本来の祝福のもといという、祝福の源っていう役割を果たしていないっていう状況に対して、多分1世紀の終わりごろ90年代の後半に書かれたのがこの手紙であろうというふうに言われているわけです。ですから自意識過剰といいますか、自分はもう信者なんだっていうふうに思い込んで、潜在的にそうじゃない人を軽蔑している、自分たちは高いところに到達したい、あの人たちは哀れな連中っていうふうに見過ごしている。人を見下すという関係は愛を壊すわけですね。皆さん方、逆の立場を想像してくださったら分かります。皆さん、自分がいろんなことを相談しに行こうと思うときに、明らかに私を見下してるなと思ってる人のところへ相談に行きますか？それはね、何かもう返事が決まってるような感じがしますね。だからその偉そうにこういう指導者のところには行きたくない。やっぱり一緒のところに立ってくれて、そして共感してくれるっていう人のところに行きたくなる。これは当然ですね。そのあり方が愛っていうわけです。ですからこの傲慢に陥ってる人々に対して、今日の箇所は愛にとどまってる人は、この結論ですね、21節を見ると、神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。人との関係においてへりくだって仕えていかなきゃいけないよっていうことを進めているのがこのヨハネの手紙だというふうに考えてくださっていいんですが、今日はそのいろいろの言葉の中でですね、17節にある言葉に注目したいんです。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。ここにですね、この世で私たちもイエスのようであるからですとこう書いてある。ここに目を留めたいんです。で、私そこで自分で目が止まったもんですから、いろんな仲介書を見てみたんですが、ここは難解の箇所であるって書いてある。 しく厳密に考えるからでしょうね。答えが出てないんです。それじゃあ私の直感に頼ろうと思ってもう一度読み直してみました。聖書そのものですね。この世にで私たちもイエスのようであるっていうのは、私たちはこのその初めイエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、つまりここで洗礼を受けたならばっていうことですね。それがもうそうするとイエスが私たちのうちにいる。ですからここに書いてあるのを私はもう文字通りに全ての人が受け取っていいというふうに読んだんです。この世で私たちもイエスのようであるから、私もそうですし、あなたもそうだ。この世でイエスのようですよ。そうすると大概の人は、いやいや、私とイエス様一緒になったらもうイエス様が困った顔しますよ、とんでもない、イエス様のように愛深くありませんっていうふうに言いたくなるんですね。しかしキリスト者っていうのはイエスのようであるもの、あるいは一人一人がこの世でイエスなんだと。それはどういうことにおいてかというと、つまり行いというところに上と置かれると私たちはコンプレックスを持ちます。とてもとてもできない。しかし愛というのは関係なんですね。信じ合っている関係、どんなことがあっても切れない関係、さらに神は愛である、愛ですってこう繰り返してる。だからこの神は愛ですと言われる方との関係の中に生きている人、イエスは常にそこで生きられた。私たちはすぐ何をすべきかとか、このことは正しいか間違ってるかっていうふうな捉え方をしがちなんですけれども、それは最終的には神様がお決めになることなんだ。喧嘩をするっていうことは道徳的に言えば良くないことなんだけれども、喧嘩をしたことによってそこから親友が生まれたっていうことだってあるわけですから、一概に喧嘩しちゃいけないっていうことでもないし、間違ったコミュニケーションをしてしまったっていうことが、そのことで言えば悪いかもしれないけれども、時の流れの中でそれが生かされるっていうことだってあるとするとですね、いちいち私たちの生きているその出来事の中で正しく行おうということにとらわれているとガチガチになってしまうんですね。だから関係の中で生きるっていうのは、神様がよしってこうおっしゃってくださってる、そのまんまやってみなっておっしゃってくださる、その関係、神の愛の中に確かにいるんだっていう関係で生きる、それが私たちはこの世でイエスのようである。イエスはその関係において決して切らなかった。そのどん底、神にも捨てられたと見えた状況でイエスは、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと祈ったけれども、結果から見るとその時も神が見捨てていたのではなかったということが私たちに分かる。だから私たちが神様には見捨てられてと思える状況でも、それはこちらがそう思うことで、どんなことがあってもあちらは見捨てられないという、そこにしっかり立つということですね。それで私はこの関係ということを考えたときに、最近これは私が誕生日のときにプレゼントとしてもらった本なんですが、京都の鴨川出版というところから出たこの詩人の浜文子さんという人の浜文子心の絵本、ゆきちゃん一輪の花の石、こういうあの写真とですね、で詩とエッセイ、このゆきちゃんっていうのは、ゆきちゃんと書いてあるんですけれども、今年22歳なんだそうです。ですから後書きのエッセイのところで浜さんは本来はゆき子さんと言うべきかもしれない、 しかし話せないが体が不自由である。しかし耳は聞こえている。まあそういう状況から見ると転がっていることが多いですね。あるいはこう起きてたら車椅子に乗っけられているということです。で決して喋らない。まあ私は先天性脳性小児麻痺かなというふうに思ったのですが、まあその病気について一切書いてありませんから。とにかくこのゆきちゃんっていうこの娘さんが喋らない。だけどそのまんまあるがまんまに生きてる。どんな人にも違った目つきをしないんだそうです。これは私の想像ですが、お母さんが偉かったんだろうなと思うんです。お母さんがこの子はかわいそうな子っていうふうにちっとも見なかった。だからゆきちゃんは私は喋れない、動けない、でも私は私っていう、そういうあり方なんでしょうね。それで、この浜文子さんという方は1945年生まれとおっしゃいますから、今53歳でしょうか。でいろんな障害者の問題にも関わっていらして、でそういうことでこのゆきちゃんの家を訪ねたんですね。それがきっかけで8年前だそうです。でゆきちゃんを知ったんだそうです。そしてインタビューの仕事をやっていったらしいんですが、で帰りの車の中でゆきちゃんのお母さんひろこさんっていう方から駅まで送ってもらってる最中、途中でですね、本に記事が載ったらもうお付き合いはおしまいっていうふうに聞かれた。でそれからそんなことないわよっていうふうに言ったことから、彼女から送られた手紙の冒頭にですね、人生に乾杯って書いてある。つまりやっぱお母さんのこの態度ですね、普通で言えばもう重度障害の子供を持ってるんだけれども、人生に乾杯っていう表現したり、ゆきちゃんっていうこの子が自分は悲惨な子だっていう意識をちょっとも持ってない。この話あんまり長くしてると、まあでしたらこの本ぜひ、私はこの浜文子さんという方はクリスチャンではないようなんですけれども、今申し上げました信仰っていうのは関係なんだっていうことから見るとですね、とっても深い真髄をついておられるような気がするんですね。ぜひお勧めしたいんですが、そういう中でですね、まあ付き合いをしながらゆきちゃんが話さないものだから、それでゆきちゃんと会っていろいろ感じたことを帰ってくるとすぐノートする、ノートするって、そして詩が生まれるんです。たびたびね、まあ、彼女はある詩の中でゆきちゃんあなたは神様ですっていうふうに言ってるところもあるんですが、ちょうどね、私たちにとって神様ってほら、あの旧約聖書なんか見ると主は言われたとかっていうふうにして、なんか耳に聞こえる形で語られるように書いてあるんですけれども、原則的に主は黙ってらっしゃるね、黙っておられるんだけれども、確かに生きて見ておられるっていうことを信じているのが信仰ということだとすると、その無言の神様とどういう関係でいるのかっていうことを、あるいは信仰っていうのはどういうことなのかっていうのをこの浜さんの詩で教えられるんですね。彼女のそのエッセイのところですね、こういうふうに書いてるんです。私がまるで神仏のそばにいるように、ゆきちゃんの存在に心から慰められたのは癌という病を得た時でした。友人の大丈夫よ、がんはもう怖い病気ではないからという慰めや、その試練を人生の糧にと語りかける宗教者の励まし、あるいは知人の生育歴や性格が原因らしいわよといった病への分析や忠告の言葉も、私の心からは遠いものだった。ある日ゆきちゃんと二人きりの時間に私はそっと彼女に告げたことがありました。 ゆきちゃん、私ね、がんになっちゃったのよ。ゆきちゃんはうつむいたままじっとしていました。それからゆきちゃんの下唇を伝ってゆっくりつつっと細く唾液が落ちました。ハンカチでそれを拭うと湿った感触を通してゆきちゃんの生きている体温が伝わってきました。拭われた唇をゆきちゃんは少し歪めて見せました。それがどうしたっていうのとゆきちゃんは私にそう呼びかけた気がしました。つつつつと落ちるゆきちゃんのよだれを黙って拭い続けているうちに、なぜか神仏に背を撫でられたように深いところから慰められている自分に出会っていました。健常で物の分かった人たちにそれまでにたくさん手際よく慰め励まされてできた大小の傷をゆきちゃんが癒してくれた日、帰宅してからノートに共にの一編が生まれました。私はゆきちゃんと接していて、一つの命、一人の存在が生きるということがどれほど他者に影響を与えるものであるかを痛感してきました。で、その共にっていう詩はですね、こういう詩なんです。よだれを拭いた経験の後ですね、ゆきちゃんは一言も言わなかった。だけどその無言の触れ合いの中から彼女は帰ってきて、そして書いた詩がこれです。言葉が無力な悲しみがある。励ましに傷が開くことがある。言葉が間に合わぬ喜びがあり、泣くことを忘れる苦しみがある。そんな時、あなたのそばにいると、ゆきちゃん、人が隣り合う安らぎ、人が寄り添う優しさ、言葉を超えた慰めがあなたから伝わってくる。本当に苦しい時、あなたの沈黙がそのまま私への深いいたわりとなり、本当に嬉しい時、あなたの沈黙がそのまま私へのたっといねぎらいとなって胸の隅々に広がっていく。私たち、この詩を読んだ時にですね、私たちはどんなに言葉に頼りすぎてるか、それよりも言葉を言葉たらしめてるものっていうのはあり方なんだ、存在なんだと。このゆきちゃんがですね、これまたその若いカメラ、女性のカメラマンが白黒の写真で実に美しいゆきちゃんを撮ってるんです。そして目が澄んでるんです。だから会っただけで、でもこの浜さんのような接し方をする方ばかりじゃないようです。お母さんの言い方はですね、この浜さんを初めて会った時に次から次にお母さんに聞きまくったそうです。この子いくつなのとか、喋れるのとか、あるいは何が好きなのとか、次々に質問して帰って後でですね、自分で失礼なことを聞いたかなって思ったんですが、お母さんは、あなたはそうやって質問してくれたからよかった、大概はゆき子が障害者だと分かったらみんな無言になる、そして大変ですねっていう、なんかそういう態度で黙られてしまうともう説明できなくなるんです。だからあなたのように次から次に聞いてくれたことで、いや、この子は耳は喋れないけど耳は聞こえるのよとか、いろんな音楽では何が好きなのよとかっていうことをずっと喋ることができた。だからその問うっていうことは愛の原点っていうふうに、これ別の詩で彼女は言ってるんです。問うね、それは人に問うっていうこともそうですし、 神様に問うっていうこと。旧約聖書なんかで主が言われた、あるいは主はアブラハムに語られたっていうふうな表現してるのは、私たちはまあ今日もあの後でビデオ見ますけども、ああいう低音のですねエコー付きの感じで神様が実際に語ったというのではないだろうと思うんです。こういうふうに聞き取ったという人、ちょうどこの浜さんがですね、ゆきちゃんの私がんなっちゃったのよってこう言った時に、ゆきちゃんの表情は変わらない。ただ変わったのはよだれがつつつっと出てきた。それで自然によだれを拭いているうちに、ちょっとゆきちゃんの唇が歪んだ。それを見ていた浜さんが、それがどうしたっていうのっていうふうに彼女が言ってるように聞き取った。ちょうどそういうことと似てないかなと。神様が直接に何かおっしゃるんじゃないけれども、私たちが問うことを通して答えを聞き取るっていうね、それができるということじゃないかなというふうに思うんです。ですからこの浜さんはこのゆきちゃんっていう人と触れ合うことによって、いつも心が現れて、時には何にも言わないんだけれども励まされて帰ってくる。とするとですね、私たちも人に対して隣人となるっていう時に、何を言ってあげたらいいのかとか、何をしてあげたらいいのだろうかと考えることよりも、私たちはその前に、私はその人とどういうつながりでいるのだろうというあり方を問うっていうことの方が根本なのではないでしょうか。浜さんのもう一つの詩にオマージュっていう詩があるんですが、あなたの足は他と競うことがなかった、あなたの手は他を打たなかった、あなたの口は他をなじらなかった、あなたの目は全てを見ている、あなたには全てが見えている、誰にでも同じ姿で接し、誰の傍らにいてもあなたのまま静かに、誰も傷つけず誰もいさめず、この世のさじにとらわれない、沈黙したままの清らかな無防備を誰にも等しく投げ出してあるゆきちゃん、あなたの平等、あなたの自由、あなたの静寂、あなたの痛み、私はいつもあなたの中にはっきりと神様を見ているというわけですね。しかし浜さんはそれでもまた造物主がおられたら問わずにいれない、どうしてこの子が話せないでいるんですか、話せないようにお作りになったんですかって問い続けるだろうというふうに言ってるんですね。だからそれがそれでいいんだって単純に言うんじゃなくて、どんな状況の中でも自分を受け入れているところから出発する。多分ゆきちゃんはこの浜さんにこんなに影響を与えてるっていうことの自覚もないでしょうね。だから淡々としていられると思うんです。これはすごい影響を与えてる、あるいは向こうの人が自分をすごい尊敬してるなんてなると、また意識過剰になるかもしれない。だからそういうことも超えて淡々としてる。人間はそういうことで動かされるけれども、神様は変わらない。そういう意味で浜さんが、ゆきちゃんあなたは神様ですっていうふうに言えた、そういう人との出会いができたっていうことがすごいと思うんです。私たちもそういう意味で今週主題隣人でしたけれども、それは何を言ってあげるかとか、 何をしてあげたらよいかっていう思いにとらわれることから解放されなきゃいけないじゃないでしょうか。その人とどういう関係でいようとするかっていうところがいつも問われているというふうに思います。お祈りしましょう。天の父様、私たちはこの世の祝福の源となるために召されました。しかし私たちはイエス様と一緒になって、イエス様が私たちのうちに住んでいてくださるということを十分に信じていませんから、自分の思いが先に立ったり焦ったりいたします。でもあなたはこんな私たちを変わらずにいつもじっと見つめていてくださいます。この変わることのない平安の中にいつもまず私たちを置いてください。そしてその平安の中から自然に生まれてくる言葉や技が何か生かされてまいりますように。今週の私たちの歩みがたった一人にでも真実の隣人となり得る歩みをすることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。